聖書を朗読いたします。マタイの福音書10章34節から42節のです。熱い聖書をお持ちの方は後ろの方の19ページの下の段です。熱い聖書をお持ちの方は後ろの方の19ページの下の段です。なお前のスクリーンもご参照ください。それではお読みいたします。マタイの福音書10章34節から。私が来たのは地上に平安をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。まことにあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さな者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。説教、何のために生きるのか、阿部俊牧師です。なお、先生が、腰痛で来れませんのでその代読を高尾高一長老に来ていただきます。
お祈りをいたします。聖なる神様、今朝は阿部先生の体調不良のため先生のご用意くださった説教をこの者が代読いたします。小さい者の働きをお支えくださるとともに、私たちの教会が阿部先生という牧会者をあなたより与えられていることの恵み深さを改めて覚え感謝することを得させてください。また先生に格別の癒しをあなたご自身が施してくださいますように。先生がいらっしゃらない中で礼拝を持つことに不安がよぎりますが、真の牧会者主イエスキリストを見上げつつ、その主が地上で語ってくださった御言葉を今朝も学びたく願います。どうか私たちの魂を捉えて養ってください。救い主のお名前によりお祈りいたします。
アーメン。
マタイの福音書10章は弟子たちを初めて福音宣教に使わす際にイエス様がお語りになった言葉です。今日はその最後の部分です。イエス様と一緒に神の国のメッセージを伝えることは素晴らしい特権であり、この上なく光栄な働きです。しかし誤った期待を持っていると大変なことになります。私たちはイエス様の福音を聞いて心から素晴らしいと思いますが、みんながそう思うわけではありません。むしろこれに反対しあなた方を迫害する人たちが出てくる、そうこの章で言われてきました。今日の最初の34節でもイエス様は私は平和ではなく剣をもたらすために来たとおっしゃっています。剣とは争いや戦いを象徴する言葉です。ここで剣をもたらすために来たとイエス様はおっしゃっていますが、もちろんそのことが目的であるということではありません。そうではなく必然的な結果としてそうなるという意味です。一 人が福音を聞いて信じ、もう一人が信じないままだと、そこにはある意味での分裂が生じます。時にそれは緊張関係となり、争いにも発展します。一人が罪を許してくださるイエス様に従いたいと決心し、もう一人がそんな道は行くなと言えば、二人の間には不一致が生じ、戦いが起こります。もちろんイエス様は真の意味では平和をもたらすために来られました。クリスマスの時に読まれるイザヤ書9章では、イエス様は平和の君と呼ばれていますし、クリスマスの夜には天使が現れて、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと歌いました。しかしイエス様がもたらす平和は第一に神との平和です。ある人はこの神との平和を喜んで受け入れますが、ある人は受け入れず拒絶します。そうなると、これを受け入れた人と受け入れない人との間に対立の関係、分裂の関係が生じることになるわけです。それは家族の間にも起こるというのが35節です。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。すでに同じことは21節でも語られていました。他人ならいざ知らず、家族である者たちは余計に自分の家族には同じ道を行ってほしいと願います。そのために一層戦いは激しくなるのです。そのことに驚かないようにとここで言われています。必ずそういう結果になるのである。私たちはこのイエス様の言葉をしっかり心に留めておきたいと思います。そしてイエス様は37節でこう言います。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。きっと世の中の多くの人々は初めてこの言葉を聞いたら、なんとひどい言葉かと憤慨するに違いないと思います。キリスト教は親不孝を奨励する宗教なのか、家族を崩壊させても気にかけない宗教なのかと。しかしキリスト教が親を大事にすることは、10回の第5番目にあなたの父と母を敬えとあることから明白です。他にもいろいろな箇所が親を大切にすべきこと、家族を大事にすべきことを教えています。しかしここでイエス様が言っていることはこういうことです。それはどんなに大事な人間関係もイエス様に従うことの前には道を譲らなければならない。イエス様に従うことが他のどんな大事な人間関係よりも優先されなければならない。なぜイエス様はそう言えるのでしょうか。それは根本的なこととして、イエス様が神であるからです。普通の人間にはこんな大それたことを言う資格はありません。こう主張できるのはイエス様が神であるからです。先ほど10回に触れましたが、10回も人間関係に関する戒めの前に、まず神との関係における戒めが来ています。父母を敬うことは神が命じている大切なことですが、それよりも神に従うことが先です。その神への義務を超えて、父母が自分たちに従えと子供に要求するのは神から与えられた権威の乱用です。越権行為です。自らを神の位置に置こうとする誤りです。そのような要求に対しては、人に従うよりも神に従うべきですという、あの使徒たちの告白に私たちは生きなければなりません。しかし この根本理由とつながっているもう一つの理由もあります。それは、親や家族は私たちに多くの愛情を注いでくれましたが、イエス様は私たちに何をしてくださったかということです。イエス様はご自身が神だから、他の誰よりも私に従えと、ただ上から権威的に命じているわけではありません。神であるイエス様は私たちを愛して、人となって地上に来て、私たちの救いのために十字架にかかってくださいました。私たちを罪の裁きと滅びから救い出すために、ご自身が身代わりとなり、その尊い命を捨ててくださいました。イエス様は次の節で、自分の十字架を負って私に従ってこない者はと語られますが、私たちに要求する前に、まずご自身が私たちのために十字架への道を進んでくださいました。この私たちにとって最も大事なお方を脇に退けておいて、一体他の誰を大事にすべきでしょうか。両親も家族も私たちによくしてくださって、私たちは心から感謝すべきですが、イエス様と比較するなら話の次元が違ってきます。私たちはこの両者への愛が両立することを願いますが、もし父母がイエス様に従うことを後回しにして、自分たちに従えと要求してくるなら、それには従うことができません。38節でイエス様は、自分の十字架を負って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありませんと言われます。十字架はご存知の通り、当時の極刑です。この刑を課される人は、刑場まで自分の十字架を背負って歩いて行かなければなりませんでした。もう戻ってくることはありえません。一方通行の行進です。その途中、人々から散々罵声を浴び、蔑まれ、見下されます。そして最後に待っているのは死です。ですから、十字架を負うというのは自分に死ぬということです。自分を主張することを放棄することです。そのようにしてイエス様に従うようでないと、イエス様にふさわしいものではない、すなわちイエス様の弟子にはなれない。このニュアンスを言い換えて説明しているのが次の39節です。自分の十字架を負ってイエス様に従ってこない者、すなわち自分に死んでイエス様に従うことをしない者とは、39節前半にある通り、自分の命を得る者です。すなわち、この世の自分の命を保とうとする人、世から蔑まれないようにする人、自分に死ぬよりも自分を主張する人、自分を保つためにイエス様を後回しにしてイエス様と距離を取る人、そうする人はこの世でうまくやっていける、この世で自分の命を得る。しかし、そういう人に待っている将来はそれを失うということです。この世の命を保ってもイエス様との関係がなければ、その人は命を持ってはいません。やがて裁きの日を迎え、神の前に立たされた時、自分は何も持っていないものであることが判明する。それまで表面的に一時的な命を保ってきたが、本当の命はなかった。そしてその人は永遠の裁き、永遠の滅びを刈り取らざるを得ないのです。一方、39節後半にあるように、イエス様のために自分の命を失う人はどうでしょうか。その人はイエス様に従うためにこの世からは蔑まれ、迫害されます。その人は自己主張の道を捨てます。この世のものを全部失ってもイエス様についていくことを一番にします。その人に約束されている将来は命を得るということ、 その人はこの世から見れば十字架の死の行進をしているように見えますが、イエス様と共に歩む中で、実はイエス様との間に真の交わり、命を経験します。そして究極的には、地上の短い歩みを終えた後に、最後の審判以降において、永遠の命を天の御国で享受します。私たちは、このどちらの道を行くものでしょうか。私たちの前には、この2つの道のどちらかしかありません。一つはこの世の人々と争いが起きないようにすることに第一の関心を払って、イエス様を後回しにし、この世の自分の命を保ち、やがてそれを失い、かの日に何ら大切なものを持っていない自分を発見する歩みです。もう一つは、イエス様に従うことを第一にするためにこの世での自分の命を救い出さず自分に死に命を失うような歩みをここではするけれども、実は誠の命をそこに見出し、またやがての日に永遠の命に生きて喜び楽しむ人、よく考えて自分の行くべき道を選び取るようにとイエス様は迫っています。結びとなる40節から42節はイエス様に従って歩む人への励ましの言葉です。まず40節に、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです、また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのですとあります。私たちは苦しみにあるとき、こんな苦しみにあっているのは自分だけだと思いやすいものですが、実は私は一人ぼっちではないということです。私はキリストの代理者、キリストの大使として立てられている。さらにはキリストを使わした父なる神の代理者、父なる神の大使としても立てられています。そして41から42節は主の働き人を受け入れ支えることについての勧めです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けますとありますが、預言者の受ける報いとは何でしょうか。参考になるのは第一列王記17章に出てくる預言者エリアを迎えたサレファテのヤモメの話です。エリアは神に従う預言者として干ばつの中でも守られましたが、彼を迎え入れた彼女もその結果支えられました。つまり彼女は預言者を受け入れたことによって預言者の報いに預かったんです。彼女自身は望みがなかったものでしたが、預言者を受け入れた結果、預言者の受けた報いを一緒になって受けたのです。42節にはこの小さい者たちという表現があります。これは40節で直接語りかけられている使徒たち、また41節の預言者義人を含む人々のことです。神の国のために働くどんな人であってもこの世から見れば小さく見積もられている人々かもしれません。しかしそんな小さい者たちの一人に一杯の水でも飲ませる人は決して報いを失うことはないと言われています。世の人々と同じ目線で見るのではなく、神の視点に立って神の国のために働く小さい人々を助け支えるなら、その人はやがて大きく報われる。主のためにという思いで神の国のために亀の働きに一緒に加わるなら、たとえ水一杯の支援でも神は御心に留めてくださり、その技に必ず報いてくださるのです。果たして私たちは日々何のために生きているでしょうか。どんなことに動機づけられて与えられている限られた一生の時間を使っているでしょうか。世と調子を合わせこの世の人々と一時的表面的な平和を保つことに苦心し、この世の命を保って やがてそれらをすべて失うために生きているのでしょうか。それとも主イエス様がしてくださったことに心から感謝し、主と主の御国のために十字架を追うことも厭わずに進み、そこに命を見出し、いつまでもなくならない永遠に価値が残る人生を歩むものでしょうか。罪を犯して神から離れ、そのままでは救いがなかった私たち、そんな私たちのところにイエス様が来てくださり、十字架の道を進み、私たちの救いを勝ち取ってくださいました。そのイエス様の後について、十字架の道を進むことをどうして私たちは恥ずかしく思うべきでしょうか。世の人々が何と言おうと、私たちはこれこそを誇りとし、感謝してイエス様に従ってゆくべきではないでしょうか。それが自分の命を失うようでありながら、実は命を得る道だとイエス様は言っています。そしてイエス様と共に神の国を広げるために歩むことこそ、永遠の価値を持つ意味ある歩みです。その神の国のために仕えている小さい一人一人、兄弟姉妹を助けて歩むものでありたいと思います。そうする者は決して報いに漏れることはありません。やがての日に大きな報いを期待できます。そのことを楽しみにして、この道を進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちは何のために生きているでしょうか。短いこの世を、この世の人々と謳歌し、やがて何も残らず命を失うことに至る歩みをしているでしょうか。それとも主に感謝して、いつまでも残ることのために、永遠の価値が残る主と主の御国のために生きているのでしょうか。裁きと滅ぶしかなかった私たちに、あなたはイエス様を与えてくださり、イエス様は十字架の道を進んで私たちの救いを勝ち取ってくださいました。この受難週、主がなぜ十字架の道を進んでくださったのか、改めて私たちに考えさせてくださいますように。そして主の十字架こそを私の誇りとして主に従い、そこに誠の命を見出すものとさせてください。また主に仕えるお一人お一人を支える者は決して報いに漏れることはないと約束しておられる主の言葉に聞いて、喜びを持ってその働きに加わる私たちであらせてくださるようにお励ましください。私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名によりお祈りいたします。
アーメン。